こんにちは、ポパイウェブライターの内田です。美術を軸に身の回りのことについて考えてみるポッドキャスト学び術、今回は、ブッククラブエビデンスを嫌う人たちの後編をお届けします。ちゃんと今回の方は本について、いよいよ入っていきたいという感じなんですけど、今月もというか今回も美術批評や写真研究の村上優斗さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速
ですね。なんか前半は、まあ、最近あった美術の話とか、うん、あとまあ SF の話とかっていうことで、うんうんうん、
導入ですね。導入でしたね。エビデンスを嫌う人たちについてを話すためでもないか、話すのにあたって私たちが考えてたことみたいな話を。
そうですね、まあ、ちょっと学び術なので美術の話もしつつ、
うん、そうしつつでしたが、エビデンスを嫌う人たちは私が今回は先に内田君よりも先に読んでいて、はい、これ面白かったよみたいな話を軽くこう知って、それで今回取り上げてるんですけど、私読もうと思ったわけがあって、この本
あ、はい、
でやっぱね、私今33かな、はい、なんだけど、同世代と話す話で、うん、やっぱ親の問題みたいな話をすることがあって、で大体それで出てくるのが、はい、その親が寝同様になっちゃったとか、親がなんだろう、反ワクチンとか、なんか親が、うん、NHK をぶっ壊すって言い始めたみたいなとかみたいな、なんかそういうちょっとこう親世代との、うん、まあ、それも大体なんか親が YouTube にハマったみたいな話からそういうところになっていくパターンが多いんですけど、その親とうまく会話がなんかできなくなってるみたいな、
うんうんうん、
そういう理由で、なんて言うんだろう、
いや僕も実は心当たりが
本当にそう、なんかそういう結構ね、友達と話す時に、なんかこうそれこそ今年の年末年始とか、その実家みんな帰るじゃないですか、帰ってで会った時に、まあ、なんか実家帰ったらさ、親がさみたいな、
うんうん、
みたいなこととかすごい聞くから、うん、なんか聞くし、あとまあなんて言うんだろう、そういうことって結局その家庭内で、うん、その親世代と私たち、親世代っていうか親が持ってる現実と私たちが持ってる現実のもう壮大なズレみたいなことが多分そこで起こってたりとかするんだなってことを私そう思ってて、でそれが実際その去年2024年に関しては大統領選であったりとか、アメリカの大統領選であったりとか、日本だったら兵庫県知事選とかが私はそういうふうに見えているから、そういうのが起こってるなって思ってた時に、エビデンスとかそのこれは事実だっていうふうに思っているものに対しての意識の違いみたいなものがこんなに生まれちゃった時にどうしていけばいいのかなみたいなふうに思って、ちょっとこの本読んでみたいなっていうふうにこう思ったっていう、うんうん、
なるほど。確かにその世代間だったり人々のそのまあ考え方とかをこう分断するタイミングっていうのが結構最近多かったし、何が一体今起こってるんだっていう、
そう、わかんない、
何かが起きてるみたいな、でそれがもしかしてこのエビデンスを嫌うっていうことにあるんじゃないかっていう、
そうそう、それをすごい感じて、ちょっとなんか、なんか助けてみたいな気持ちで読んでみたのがこのちょっとちょっと考えるきっかけが欲しいなみたいな気持ちでこの本を手に取ったんですが、まあ、エビデンスを嫌う人たちって、まあ、どういう人たちに関する本かっていうと、科学否定論者っていう人たちと対話するっていうか、科学否定論者っていう人たちが科学を否定しちゃってるっていうのは、つまりその事実っていうもの、現実とか事実っていうものに対するなんて言うんだろう、まあ、意識みたいなものが科学者とその、まあ、すごい相互があって、でなんかこう結構いろんなところにこう不具合が出ちゃってる、社会の中にいろんな不具合出ちゃってるみたいな、まあ、そういう多分話がまあ背景にあって、うん、エビデンスを嫌う人たちについての本が今回この本だと思うんですけど、うん、なんか
そうですね、簡単にこの本のあらすじみたいな、国書刊行会さん出版社から出てる本なんですけど、そのサイトから、まあ、あらすじをざっくりだけ読むと、 地球平面説、気候変動否定、コロナ否定、反ワクチン、反 GMO、 そして陰謀論、彼らはなぜエビデンス、科学的証拠から目を背け、荒唐無稽な物語を信じてしまうのか。その謎を探るべく、神出鬼没の科学哲学者、この著者のことです、は陰謀論者の国際会議に潜入し、炭鉱労働者と夕食を囲み、モルディブの海をダイビングする。
してた。
この出だしはすごいですね。こういう本に、ざっくりこういう本になっております。うん、で著者のリー・マッキンタイヤさんは、1962年生まれの哲学者、社会科学者とも英語では表記があって、うん、ボストン大学研究員で、日本でも翻訳された一冊目がポストトゥルースという本で、こちらは人文書院から出ていて、2冊目が科学的に正しいとは何か、これはニュートンプレスから出ていて、これがまあ日本での3冊目の翻訳書になっています。なんか一貫してそういう、なんだ、今起きている社会で起きているそういう分断とか、あとそういう科学を否定していることの原因とか、今何が起きているかっていうのをまあ探っておられる方ですね。で翻訳は西尾義人さんですね、はい、じゃあ早速この本の全体図というか、書かれた背景というか、ちょっとそういうところから話入りますか、
ね、どこから入っていくのがいいかな。
そうですね、
なんか先に結論、この本、
はい、
先に結論の話すると、はい、そのまあ、この本でも結構序盤の方に先に結論言っとくとっていう、うん、話が出てきてたと思うんだけど、はい、もうそのエビデンスを嫌う人たちって、そのさっきそのエビデンスを嫌う人たちっていうのがどういう人たちなのかで例として出てきたのが、
はい、
その地球平面説、うん、フラットアースって言われる人たち、
うん、
まあ、あの地動説じゃない、
うん、
人たち、
うん、
であとは気候変動、うん、地球温暖化なんかないっていう人たちとか、うん、コロナは嘘だとか、
うん、
ワクチンをするとこうなるとか、
うん、
GMO は、遺伝子組み換え食品を、うん、食べないっていう人たちとか、うん、みたいな人たちのことなんだけど、この人たちが、うん、まあ、なんて言うんだろう、その人たちがどんどんもう例えば増えていっちゃったりとか、
うん、
まあ、したら結構そのまあ、いろんな問題がまあ生じるから、
うん、
あの例えばまあじゃあそうだな、まあ、一旦気候変動、
うん、
例えば気候変動だとその気候変動を否定するっていう論調が、うん、例えば世界の中でそっちの割合が多くなっちゃったら、
うん、
多分あのそのモルディブっていう話がさっき出てきたけど、うん、海に沈んじゃう島みたいなものとか、うん、国とかってそういうものも多分どんどん出てくるし、日本全然人事じゃないっていうことだと思うんですけど、うん、そのそういうあの問題が起こってしまうから、うん、やっぱエビデンスを嫌う人たちに対してはそのエビデンスを認めてもらうっていうか、
うんうんうん、
科学的事実とか科学的証拠っていうものをまあなんていうんだろうな、理解してもらう必要があるので、あのだから結局この本の中で主張されてるのは、そのそういう人たちを嫌ったりとか、エビデンスを嫌う人たちを嫌ったり、うん、え、キモみたいな感じで無視とかするんじゃなくて、
うん、
その人たちとちゃんと信頼を持って対話しましょうっていうのが、
うん、
そのもう最初にメッセージとして結構バーンと打ち出されていて、
うん、
じゃあこの信頼を持った対話っていうのはどういうふうにやっていけばいいのかっていうのをこう実践を伴ってあの、まあ、示されているのがこの本なのかなっていうふうに思うんだけど、うん、まあ、その信頼と対話が大事だっていうふうに著者がそもそも言う前に、
うん、
あのフラットアースの会議とかに潜入してて、そこが結構なんか笑っちゃうんだよね。
そうですね、結構なんて言うんだろう、この熱量すごいですし、もちろんこのしかもこの現場の実際のこの ルポというかドキュメンタリーみたいな部分が、
うん、
まあ、なんていうの、すごく刺激的な会話が飛び交っていて、
そうそうそうそう、
なんかあのフラットアースの会議にこのリー・マッキンタイヤさんは潜入するんですけど、その何日目かみたいな時になんか出会う、おばあさんと出会うんですよね。
そうそうそう、あ、ちょっと待って、あ、これだ。ああ、そうそう、フラットアースってやっぱり結局そのなんて言うんだろう、あの地動説と天動説みたいな話が、まあ、はい、あるけど、 まあ、それって結構宗教とすごく結びついていて、うん、でだからこそその本当に一番最初に地動説が言われた時にものすごい反発があったっていうこととかは、うん、あの地とかあの漫画の地とかで多分そういう話が多分されてると思うんだけど、うん、なんかそういうのを踏まえてそのフラットアース集会にこう来ている女性にあの著者がね話を聞いた時に あなたがフラットアースを信じているのはあのまあ、宗教と関係があるかみたいな感じのことをこう質問したらいやまあそれもは違うわねみたいな感じでその女性が答えてだって私が創造主だからみたいな感じのことを言ってでこうガーみたいな感じにこうなるみたいな何か そんな言葉は多分著者も多分想定外で、うん、でまあ何て言うんだろうこうやっぱ現実が完全にこう。別の現実を持ってる人としてがその目の前にドンと現れるみたいなのが、うん、だって私が創造主だからっておばあさん、うん、感じのいい感じのおばあさんが発言した時にすごくこう現実がこうガタンってこう何そこで地層が全然違うものが持ってるみたいな、うん、なんかずれる感じみたいなのがこうすごく あるなと思ってて、でもやっぱそれでなんかこうその人に対して、うん、なんかあなたはなんかなんて言うんだろう多分実際そうだな多分実際そういう、はい、私が創造主だからみたいなことを言ってる人に私たち実際に会ったら、
はい、
ドン引き感がすごくて、うん、ちょっと関わんないようにしますみたいな感じで多分なっちゃう、うん、しで多分そういうことをあって、まあ、この、まあ、フラットアースに関わること以外にも多分いっぱいあってなんかあの人いつもああいうこと言うからこの話になったら話すのやめるみたいなことってなんかちょっとこう結構あると思うんだけど、なんかそのこうまあ究極の存在として多分そのまあこの本の中で著者が出会った人としてまあ出てくるんだけど、でもそこでキモッとか言ってないで引くわとかなってないで信頼を持って対話しなくてはならないっていうのをこの著者が結構ねこう言ってるっていうので、なんか結構むずって思ったりとかもするんだけど、まあ、ちょっとそれ そうでもその信頼と対話っていうのを、まあ、するべきだ、そうじゃないとあのいけないっていう、まあ、ことの理由として、その人たちがフラットアースとか、まあ、そのエビデンス嫌いみたいな風になってしまったことの理由には、あのなんて言うんだろう それこそその肝とかこいつらと話してもしょうがねえわみたいな感じの扱いをめちゃくちゃ受けてきたからなんじゃないかみたいなことも考察されてて、あと、まあ、だからそのエビデンスを嫌うっていうのはただの好みとか好き嫌いとか、うん、そういう話じゃなくてもはやアイデンティティなんだっていう話があって、うん、そのつまりなんだ多分そのエビデンスいやエビデンスあるからみたいな感じのことをめちゃくちゃ言ってくる人たちっていうのが多分、はい、に対して、うん、そのエビデンス嫌いの人たちっていうのは、うん、すごいコンプレックスを抱いてるっていうか、
うん、
自分は例えばなんて言うんだろうな、あこの本の中だと、まあ、例えば学歴的な話とかだったりとか、うんうん、まあでそういうのがこう出てきてると思うけど、そのなんて言うんだろう、エリートみたいな人たちから常にこうずっと見下されたりとか、うん、そのなんていうの、学歴が低いみたいな感じですごいバカにされてきたりとかした人たちが、
うん、
まあそのなんていうんだろう、もう自分はもうすごい負け組みたいな感じで自分のことをこう思ってでもすごく鬱屈した感情とかなんか嫌だなってずっと思ってる時に、エビデンスではない本当の真実みたいな、うん、カッコつきの、
うん、
本当のこれが世界の本当の姿みたいな、うん、感じのことみたいなのを知ると、そのエビデンスみたいな、なんだろう、エビデンスをすごく主張してきたエリート主義みたいな人たちに、
うん、
でも私の方が本当のこと知ってるからってなったら一発逆転できるみたいな、
うん、
感覚があるから、だからその人たちはエビデンスを嫌う、エビデンスを拒否することがもはやアイデンティティになってしまう、
うん、
じゃないと自分がものすごくこう低い人間みたいなところにこう貶められてしまう感覚がすごくあるからみたいな、
うん、
まあ、そういうふうに書かれてて、なんかそれすごい なんていうか切ないし、うん、責任があるなと思ったっていうか、
うん、
その人たちに対して対話をせずに、はい、ただ下に見るだけみたいな感じのことを、うんうんうん、なんか愚かな大衆みたいな感じで下に見てきた知的な人たちのなんか責任みたいなものがあるんじゃないかなって、
うんうん、
ちょっと思って思いました、
うん、いやそうですよね。なんかあの途中でだからこの最初のその刺激的なこのフラットアース国際フラットアース会 F、うん、なんちゃらみたいな会議の名前がついてるんですけど、そこのシーンで、うん、まあ正直言って僕もははとか思ってこれすごいなみたいな。でなんかこのリー・マッキンタイヤさんのその文章の書き方もすごくこう面白くおかしく書いてるし、そうそうそう、うん、
すげえバカにしてるから、そうそうそう、フラットアース草みたいな感じで、ね、
そうなんですよ。なんか多分そういう陰謀論って言われているものの中でもすごくこう極北みたいな部分の人たちのことなので、すごくそういう風な書き方で進めていくんですけど、途中でこう転換が起こるというか、こう笑ってそういうなんかおかしなやつでって思ってるけど、おかしなやつって思ってるから逆にこういうことを信じるようになったんじゃないかっていう、すごいその逆転の発想というか、
すごい反省を強いられるというか、
そうなんですよね。読んでた時になんかそこでちょっとゾッとするというか、
うん、
ゾッとするというか、なんかこうなんそのやっぱ身につまされるというか、
そうそう、彼ら そういうなんかエビデンスじゃなくて、うん、
はい、
彼らの信じたい真実みたいなものを信じてしまうのは、
うん、
その彼らがそもそもなんかエビデンス大事みたいなことを言ってる人たちから阻害されてる、
うん、
意地悪されてきたとか、
うんうん、
なんかそういうことがあるんだとしたら、やっぱり、うん、それを伝えるためのコミュニケーションみたいなものとかを諦めちゃいけないよねみたいな、
うん、
まあ、そういうことが書かれているんだけど、う
ん、なんか僕もこのゆずさんが最初にその結論で、
うん、
まあ、この本の結論としても書かれているその信頼と対話っていう部分なんですけど、なんかめちゃくちゃシンプルなところに
そうそう
集結していくというか、
そう
やっぱりその
普通なんだよね、
そうなんですよ、
言ってること、
そうなんですよ、エピソードがめちゃくちゃ刺激的なのに、
うん、
そのやっぱり根本の大事な部分っていうのはめっちゃシンプル、問題は複雑なのに、
うん、そうだからなんかだから逆にこう結構マジでそれでしかないんだよなみたいな感じもするし、うん、
はい、
信頼と対話がいかに難しいのかみたいなこともやっぱりこう考えるっていうか、そう最初に言った親の話もそうだけど、
うん、
その親がなんかそのなんだろう、そういう本当の真実、本当の世界の裏側みたいな、世界のなんか実はこうだったみたいなものを信じちゃった時に、親って、まあ、少なくとも信頼関係がある相手では多分あったりする場合が多いと思うんだけど、
はい、
それでもその親でさえめちゃくちゃ対話が難しくなっちゃうっていうか、
あ、
まあ、あとまあ親だからこそみたいなところもあったりとか、
うんうん、
それはもしかしたら介護する息子たちと一緒で、はい、その親にそんな風になんかなってほしくないとかみたいな子供心みたいなものが出てくるとかっていうことの影響もあったりするのかなって思ったりもするんだけど、
うんうん、
やっぱその信頼と対話とか一言に言われても超むずいじゃんみたいな。
いや本当にそうですね。で その難しさが全編にわたって書かれてるんですよね。
う、うん、でだから別にそれで言うと信頼と対話をするためのハウツーみたいな感じで、はい、これをやれば解決できるよみたいなことはもはや多分この本はそこをやる、その信頼と対話のためのなんか方法っていうよりは、
うん、
なんか信頼と対話はむずいけどやってこうねって言って終わるみたいな感じ、
うん、そうですね、
本ではまああるかなとは思ってて、
うん、だからこの著者のリー・マッキンタイヤさんがまず最初のこの一章ではフラットアース国際会議という、うん、まあ、その先ほど喋ったそういう会議に入っていく、う
ん、でもっといろんなやばい人
もっといろいろいますよね、はい、でそのなんか笑えない事実みたいなのがいっぱい出てくるみたいな、
うん、
でしかもその後こう科学否定とは何かとかどうすれば、うん、相手の意見を変えられるかみたいな、まあ、論考にみたいなものが入ってきて、うんうん、その後こう実際にそういう気候変動を否定する人たちだったり、そういう気候変動とを否定する立場を取るであろう炭鉱労働者の人たちと対話を試みたり、
はいはいはい、
まあ、あとそういう反 GMO という 立場を取る、あの遺伝子組み換え作物を否定する人たちとの対話を試みたりっていう、結構そのなんだろう、ドキュメントみたいな部分が強い本だなって思って、
なんか、あ、そうで、なんか多分その、まあ、この本の中だと結構その右派と左派みたいな話も、はい、政治的なその心情みたいなものが、うん、そのエビデンスを信じるかどうか、エビデンス嫌いにこう、まあ、科学否定にどう関わってくるかみたいな話で、はい、基本的にはそのやっぱ右派的な発想を持ってる人、うん、宗教的に保守的な感じの人とか、まあ、政治的にもそういう人の方が、科学否定論者になりやすいみたいな、うん、あの話が結構まあ出てきてて、
はい、
その左派的な感じ、まあ、リベラルな人っていうのはあんまり科学否定論者にはまあならないみたいな感じの、うん、まあ、全体的にそういう傾向が、うん、他の論文とかでも示されてるって話がこう、示されているんだけど、うん、なんかその中でその今内田くんが挙げてくれたそのノン GMO、はい、その GMO に関しては実はそのリベラルの人たちによる科学否定の事例だっていうのが出てきて、なんかそのまあ例えばなんて言うんだろう、例えば今ドナルド・トランプとかが気候変動を否定したりとかしてるのはまあすごい右派的な発想、うん、そのどんどんどんどんもうなんて言うんだろう、あの自分の自国の産業を保護するとか、そういうところと結びついてたりもまあするし、そのなんか別になんて言うんだろう、まあどんどん発展していけばいいじゃんみたいな、まあもう発展ね、無理があると思う、本当になんかもう無理があるなって思うんだけど、でもなんかそういう発想に基づいているんだけど、あの、まあ、だからリベラルはそういうのに対してはだからやっぱりもちろんその気候変動はありますって思ってるのがリベラルの人たちで、基本的にはそのエビデンスっていうものをまあ信じるその、うん、なんだろう、エリート的な発想を持っているような人たちが、リベラルなんだが、そのリベラルがどうしてもそのリベラル側に多い科学否定がじあの遺伝子組み換え食品を食べないっていう人たちでっていうのが出てきて、
なんか、そうですよね、なんかオーガニックしか食べないですっていう人たちの話とか、
なんか結構そこ結構私的には面白くて、
はい、
なんか私そんなに気にしてなかったんだけど、
はい、
気にしてますか遺伝子組み換え
って。僕もそんなに気にしてないですね。
ね、なんかあの何えオーガニックあのなんか本当になんか分かんなくて、うん、だからその、うんうん、GMO がのその遺伝子組み換え、GMO イコール遺伝子組み換え作物、うん、食品なんだけど、なんか GMO がそんなにこう避けられてるみたいな感覚とかあんまりなかったけど、うん、でも確かに遺伝子組み換えのないみたいなすごい表示ってあって、
ああそうです
ね、あるよな、
じゃがりことかでもそれ見た記憶がある
。じ
ゃがいもになんか遺伝子組み換え出ないみたいな。
なんか
そうなんだって、よくじゃがいこ食べるんでそれよく思います。
だから多分じゃがりこが GMO だったら食べない人がいるってことなんだ。
あ、でもそういうことですよね。
ね、カルビーは、うん、カルビ
ーカルビ
ー、カルビーさんはそのそういう層の人たちに配慮して、うん、なさってるという
、
多分こと
その文言を入れることで、
ね、でまあなんかその GMO も別に、うん、GMO って別になんか選択肢の一つ、うん、そのノン GMO を選ぶか GMO 食品選ぶかみたいな、うん、選択肢の一つだから別にそのなんていうの自由じゃんみたいな、はい、だからそのリベラルであってでも別に価格否定であっても別に選んでもいいじゃんみたいな考え方で、多分まあそのノン GMO みたいなものがあの選ばれてるみたいなことがあるだろうなと思ってたんだけど、なんかこの本だとその左派の人たちのエリート主義みたいなところをやっぱり批判するような話になってきて、あのやっぱりその GMO が禁止された場合の弊害みたいなところについて、あんまりそのリベラルの人たちっていうのは基本的に余裕があったりお金があったりとかするから考えてなかったりとかするみたいな、なんかそういう話に多分これあのつなげていると思うんだけど、
なんかこのリーさんがあの そのノン GMO のリベラル層の人と喋ってる時の
友達
と、うん、すごいヒリヒリする話というか、まあ、自分はどっちでもいいっていう立場なんだけどねみたいなことを言いつつ、うんまあ、自分はまあお金あるからオーガニック多分、うん、食ってるよみたいな、うんでまあ、なるべく GMO は減らしていった方がいいと思うみたいなことを喋るんですよね、
うんうん、そうそう
でそうするとリーさんはやっぱりじゃあお金があればいいってことなのみたいな、うん、自分だけ助かればいいっていうことなのみたいな、うんうんうん、そういうなんかもう人間性に関わるような質問というか
そうそうだからその GMO がもっと奨励されていれば助かる命がそのあるみたいな話がその前提に、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう確かあって、うん、なんかビタミン A 不足で亡くなってる、うん、そのなんていうの子どもたちみたいなのがいて、うん、そういう子どもたちを救うために遺伝子を組み替えて、はい、その栄養のバランスを変えた米とか、うんうんうん、そういうものをこう作るっていうのがあるんだけどそれをに対して、まあ、そのノン GMO を推進する人たちはそういう企業をなんかこう食品で遊んでみたいな感じで批判したりとかしている、うんまあ、でもでしかも そういうものにお金を払わないっていうことによって、うん、その結果的に、ノン GMO 食品を選んだり、うん、GMO 食品を、避けたりすることによってその結果的にその選ぶ余裕がある人たちは実はこう本当に困ってる人たちのことを考えてないんじゃないかっていう問いを立てたりとか、うんまあ、しているし、まあ、しかもそのここに出てくる著者のお友達の環境生物学者の人はそのなんか話の中で人工過剰こそが本物の環境危機なんだとか言っちゃって、
ね、
そうそう
です。そのアベンジャーズのサノスみたいな
そうサノスみたいなこと
言い出しちゃうっていう。
そうでそれってそのリベラルの科学否定の、うん、なんていうかこう本当の悪いところがこうポロって出ちゃうみたいなところがあって、うん、なんか結構本当なんかなんだろう反省ずっと反省させられる本だったなみたいな感じがあって、
うん、あやっぱゆずさんもこう読んでて身につまされる部分みたいなのってありました、
うん、なんか、はい、そのなんて言うんだろう結構その遺伝子組み換えみたいなことに関してとか、はい、なんかそういう個別のここで出てる事例っていうのは、うんまあ、そうではそこまで自分事としてなんか結構選んできたみたいなことがあんまりなかったから、うん、別に遺伝子組み換え大豆使った醤油とか別にいいじゃんって思ってたりとかしたから、うんうんうん、なんかそんなにその辺はそうでもなかったんだけどなんかあんまりこう自分のジャッジに、うん影響してなかったんだけど一番なんかこの本読んで共感っていうか、まあ、してるのはこの本で最悪の選択は科学否定論者に反論をしないことなんだみたいな、
うん
まあ、ことが書かれててでもなんかなんだろう最近のソーシャルメディアとか見てると反論しない方がいいみたいな、
うん、
なんかこうなんか例えば急に、
うん
なんだろう炎上とか、
うん、
思想になった場合に例えば私のなんか投稿みたいなもの、うん、なんか炎上思想になった時にも、うん、なんか私的には正しいこと言ってたとして、
うん、
でなんかこう炎上思想になっちゃった時に、
はい、
なんかこうわーって来ちゃった時に、
うん、
いやなんか面倒くさいから無視しときなみたいな感じのことってすごいあると思う、
うん、
でそういう反論しない方がいいみたいな、
うん
のがなんかこう処世術としてすごいなんか大人でいいみたいな感じになってるけど、うんうんうんうん、でもそのなんて言うんだろうこの本で言われてるのはその科学否定論者にはちゃんと反論しないといけないよみたいな話で、うん、なんかでもそういう、まあ、科学否定論者に限らずだけど、
うん、
反論をしないことによってのさばらせてる何かそういう悪い意見みたいなものっていうのは結構あるかもとか、うん、
あ
思って。
なるほど
信頼できるものが何もない時に私たちは陰謀論に引き寄せられていくみたいなことを言ってる著者の友人としてそういうことを言う人も出てきて、
はい、
なんかその信頼できるものがないっていう状態って確かにマジで今そうだから、
うん、
そういう時にちゃんとこれが正しいんだよみたいな感じのことをいちいち言ってかないと、
うん
陰謀論とかみたいな、 なんかそういうこうでかいやばい意見みたいなものに、うんうん、なんかどんどんこう寄っちゃうみたいなのって本当にあるんだなみたいなことを、
うん、
しかも実際今年ってか2024年は超見たじゃんみたいな気がしてて、は
い、本当にそうですね 本当にそうですね。2回言う時期。そうですね。なんかすごくこう、なんだろう、未だにその何が真実かわからないことがすごく多いというか、
そう
でやっぱりすごく時間をかけて検証していかないとわからないことが多いのに、世の中のスピードはすごく速いみたいな、わからない尽くしのことに翻弄されやすいというか、だけどすごいスピードで炎上したり、SNS が更新されたり、情報を早く求めたりっていうのが起きてて、そのなんか、
あ、そういう時に、そうだから本物らしい物語とか、こっちの方が正しいよみたいなことに、やっぱりこう本当引き寄せられちゃうっていう感じ、だから自分で自分のバランスを本当に取ろうとしてすることがもういかに難しいかみたいなことをすごく感じた、
ね、
感じている、ここ、ここ数年みたいな去年から今年にかけてみたいな気がしてるんだけど、
なんかその共通認識の怪しさとか、まあ、常識的にこうだよねみたいなのが崩れてるような気がして、でそれを思った時に、それも僕もずっと思ってて、なんか世間のモラルとか常識みたいな根底が崩れてるなと思った時に、この本の最初でなんかそのままかどうかちょっと今うろ覚えなんですけど、嘘をつくってことはその事実っていうものを共有してるから嘘っていうのが成立するんですよねみたいなのが、だから真実なんてどうでもいい人にとっては嘘とかそんな土俵にないから、
真実でしかない、
真実でしかないみたいな、
嘘が嘘って成り立たない、
そうです、
言ったことは全部真実、
そうそうなんですよ、それいやでも本当にそういう世界だと思って、
確かにそれあれだよね、そのリー・マッキンタイヤ氏が前に書いた本、そのポスト・トゥルースっていう本が日本だと一番最初に翻訳、リー・マッキンタイヤだと翻訳されているけど、それ本当にその本で書かれていることとかがそう、
そうですね、で
その本のさ一番最初のエピグラフ、
はい、
でジョージ・オーエルって、まあ、SF 小説の小説家で、はい、まあ、これは 前編とちょっと、なんかこうつながってくるとこかなって思うけど、はい、ジョージ・オーエルのエピグラフが引用されてて、
はい、
客観的な真実というまさにその考えが世界から消えようとしている、嘘が歴史へと入っていくだろうって書いてあって、なんかこっからこのその言葉から本が始まってて、
いやそうですね、
なんかこうゾワゾワみたいな、
ゾワゾワとしますね、僕でもそのポストトゥルースの最後のなんかフロンみたいな、論考入って、そこにケンドリック・ラマー、
ケンドリック・ラマー、ラップ、
オール・ザ・スターだっけ、なんかの歌詞が入ってて、めっちゃそれもなんか粋で、粋でかっこいいんですよ、
シザとやってるやつ
ですね、そうです、
いやちょっと、
いやそうですよね、あでその前回の話とちょっとリンクするというか、その前回はその3体の話は、そういう科学者がこう科学がない中でどう戦うかみたいなところだったと思うんですけど、この話においてもこういう人たちにとってもう科学が必要ないとか、科学は嘘だっていう風な、いらないとか否定される、で今までの科学のやり方だと通用しないってなった時にどうしますかっていう本で、それがすごく共通してるような、
あ確かにね、なんかでも結局だからやっぱその3体の最後のその虫けら上等頑張っていこうみたいな話になんか落ち着くなって思ってて、なんかその DEI の話、まあそのこのまあそのエビデンスを嫌う人たちの本の中だと、まあやっぱりそのドナルド・トランプがこうなんだ前政権の時とかそのトランプ政権の話とかがまあ結構こう話として出てきたりとかするんだけど、やっぱ今もっとそのなんていうんだろう、今もっとこうなんだトランプが過剰になって DEI、まあダイバーシティ、イコーリティ、インクルージョンの、まあ、政策がもうものすごい勢いでこう塗り替えられていってる時に、私なんかそれをなんかその目の前でどんどんいろんな存在とか大事にしなきゃいけないものがそのドナルド・トランプによってすごい否定されてる感じがして、なんかそれそのあと何だろう、その客観的な真実みたいなものを含めて否定されてる感じがして、その時になんかやっぱでもその3体でいうところの虫けらみたいな感じで、 絶対に、うん、そのなくならないものを私たちが虫けらとして、うん、生きていくことが、うんうん、そのなんて正しいこととか、あの本当に DEI いわゆるそのなんだろうダイバーシティがあるよとか、
うん、
平等が大事だよとかみたいな、そういうこととかが、はい、なんて言うんだろう、虫けらとしてちゃんとこう守っていくみたいな、
うんうんうん、
でしかも虫けらだから本当はまあすごい攻撃されたりとかするけど、うん、でも絶対なくならないみたいな、
うんうん、
なんかそういうふうに自負を持っていくことが超大事みたいなことはすごい、うん、3体を読みながらトランプの就任後のなんかやあれやこれや見ててすごい思って、うん、
すごい勢いでこう企業 の, その理念みたいなのが変わっていくのを見て、でまたなんかあのこの本の中であの炭鉱労働者 の, そのインタビューしてる場面があって、でその時にその人たちはそのまあいわゆる気候変動を否定する立場なんじゃないかって仮説のもとリー・マッキンタイヤさんは取材に行くんですけど、全然そんなことはない、
うんうん、
でその炭鉱労働者の人たちも気候変動が起きていることを知っていて、でも知っているけどそういう化石燃料をの仕事がなくなることが怖いから、そんなことは微塵も、
うん、
自分のその心情と価値観みたいなのをなんか分けてるみたいな描写が出てきて、これはなんかすごくなんか僕はなんか身につまされるものがあったんですよね。
確かに現実をちゃんと、うん、まあでもこれが現実なんだなって感じがするっていうか、うん、そのなんかなんだろう、まあそうアメリカの大統領選とか日本から見てると なんでこんなことなんのみたいな感じがするけど、あ、はい、こういう現実があるからこうなんだなみたいなことも、うん、なんか見えてくる本だなっていう気が。
そうですね。あ、それこそ先ほどゆずさんが言ってた地の
うんうん、
ウォートさん、漫画家のウォートさん書かれた地っていう地動説から天動説のその、
天動説から地動説、
天動説から地動説になっていく時の漫画の話の書いた作者のウォートさんによる去年書かれたようこそファクトへっていう話を漫画読んで、まあ、あれとこれこのエビデンスを嫌う人たちはぜひ閉読してみてほしいっていうか、なんか
陰謀論のなんかサークルみたいな、なんかカルトみたいなの入っちゃう話。
あ、そうです。
なんか私主人公最初の本当最初の方だけ読んで、
はい、なんか主人公がすごくこう
なんか好きな女の子いたけど、はい、うまくいかなくてみたいな、なんかそんな導入だったような気がしてる。
なんかまあ人生にちょっといろいろ失敗してる主人公がこう。自分はすごくこう推論していくことが得意なんだっていう自負があって、でなんでこうなってるのかなっていう原因を自分で考えているうちにそういう陰謀論にたどり着いて、でその DS と言われているこう世の中を陰で操る人たち、
あ、ディープステート、
ディープステートの核心に迫るみたいなのと、あとその世の中ので必死に生きる人たちみたいなのが対比でどんどん描かれていくみたいな漫画で、だからこう地では地動説を描いて、このこっちの最新作の方では陰謀論の方を描いている、この人はすごい面白いなと思って、
確かに
すごくこうそれもまた身につまされるものがあって、でやっぱりこの本でも書かれていて、すごく記憶に僕が残ったのは、なんかこう陰謀論者の人たちもなんかふざけてるわけじゃなくて、すごくこう自分の頭で考えて自分で結論にたどり着いて、動画を見たり、うん、SNS で情報を収集して、うん、自分でたどり着いてるみたいなところ、うんうん、でなんか切実だし、なんかこうまあやっぱりマナー美術もそうやって自分でこう批判的に考えて学んでいくっていうのも、一歩方向性間違ったらすごく危険になっていくっていうのも思って、やっぱり頑張らなきゃなと、
頑張らなきゃ
として頑張らなきゃなっていうのはすごく思いました。
確かに、
はい、
うん、そうだからなんか信頼と対話っていう話でしか、はい、もう結局この本はないから、
うん、
もうなんていうか、まあ、それが一番むずいんじゃんっていう話で、じゃあどうすんだよみたいなの、はい、結局その自分たちが自分たちのできる、
はい、
目の前の人とのコミュニケーションとか、
うん、
まあ、私の場合だったら学生がいるから、
はい、
あの授業をする学生相手になるべくその 学生たちのこともその信頼した上で、うん、多分情報発信を授業の中でしていくとか、
うん、
あとは何だろう、先生それ間違ってるんじゃないですか、いや地球は平らだと思いますって言ってきた人がいた時に、うん、ちゃんと真剣にその耳を傾けて、うん、どうしてそう思うのとか、あとじゃあどういう証拠が出たらあなたはその納得できる、まあ、どういう証拠、あれなんかさこの本に書いてあったね、どういう証拠があれば
キラーワードがあるんです
か、そうそうそう、どういう、あ、例えば GMO とかだったら、君は GMO が安全だっていう証拠がどれくらいあれば満足して GMO の食品を食べるのみたいな、うん、なんかそういう、もうどれぐらいあれば満足するの、あなたには証拠がどれぐらいあれば満足するのっていうことを、まあ、聞くっていうのがすごい大事だってこと書いてあるので、うん、いっぱい多分話をとにかくとにかくたくさん聞いて聞いて聞いて聞いて出させて出させて、
うん、
で最終的にこうこっちからもそのキラーワード的な感じでこう出すみたいな、
うん、まあ、
そういう風にちょっとねこう対話の中でほぐすみたいな、でしかもそれは多分もう1回とかじゃ終わんないっていうか
さ、うん、
プロセスでしかないって感じがするん
で、確かにそうですね、なんかすごくこう科学否定の本論者に話しに行く、科学が否定されたらどうするって話をすごくこう科学的なあの段階を踏んで解決していくっていうのがすごく感動したし、僕も本当にそうだと思います
、はい、あ、はい、そうそう、あとさ、すごいもうちょっと終わりの方ですけど、はい、最後一個だけね付け加えたいのは、
はい、
なんかそのやっぱ頭が悪いっていう風にそのエビデンスを嫌う人たちのことをこう見下しがちだみたいな感じのことがそのまあ身につまされるみたいな話今日してきたけど、なんか結構その私いつも美術とか写真についてのことも結構そういう風に考えてて、あいつらどうせあと分かんねえからみたいな、写真のこととかってみんな分かんないしみたいなとか、あとなんかなんだろう、そういう見下しみたいなものが業界っていうものにはいろんなところにあって、
はい、
業界って言われるものはそこに新参者として入ろうとしてくる人のことをいつもどうしても見下しちゃうから、
はい、
なんか特に私は例えば美術とか写真とかがあるんだけど、その時になんかあいつらマジバカだからみたいな感じとか、あいつらマジセンスないわみたいな感じの見下しみたいなものっていうことをしてると、そのなんて言うんだろう、結局すごいこう、コミュニティがすごい分かれていったり、いいものとか悪いものとかみたいな価値判断の基準がぐっちゃぐちゃになっちゃったりとかして、本当に未来に残しておくべき作品とかが残んなくなっちゃうみたいなことが起こるんだとしたら、やっぱそういう責任、見下してるといけない、だからそういう責任は今その何らかの界隈の内側にいる私たちにもあるはずみたいな、なんかそういうことはすごい美術のこととか写真の方とか考える時にも思っています
ありがとうございます、
はい、
では今回はこんな感じで
、うん、
時間もそろそろいいようですし、今回はこの感じで終わりたいと思います、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。